さあお送りしていますマンスリー高知大学のコーナーです。さあ今日のテーマは IOP が導くネクスト次世代型施設園芸農業への進化。今日は高知大学地域国際広報 IR 担当理事でいらっしゃいます宇田博之先生にお話を伺っていきます。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ僕はこのね IOP というワードをどっかで聞いたことがある、でもどこで聞いたっけっていう感じなんですけど、まあ、これはあの、はい、農業にね関連するワードということで、はい、今日はそのお話で、この IOP プロジェクトっていうのがスタートして3年目を迎えているそうなんですけど、まあ最初にこの IOP プロジェクトっていうのは一体何なのかっていうことを説明していただいてもいいですか。
はい、まずこの IOP プロジェクトっていうのは、国がですね平成30年度から、地方大学地域産業創生交付金という、競争的資金によって地域を元気にで産業を振興し、かつ地方の大学をきらりと光らせる、まあ、そんな、事業ができないかということで、公募がありまして、そこに高知県それから、高知大学あと工科大学さんや県立大学さんも含めてですねチームを組んで申請をしたものです。で幸い全国7カ所その、平成30年度に採択をされたんですけれども、富山岐阜広島島根徳島北九州と並んで高知県が採択をされました。
はい、
でこの高知県のみが一次産業に関わるこの交付金事業でした。で我々が提案いたしましたのが先ほど松木さんおっしゃった IOP というキーワードのプロジェクトです。でどこかでお聞きになられたというのはよく社会的にこう IOT、
はい、
T の字ですね、
はい、
これがよく使われているので、うん、そこをからお聞きになられている記憶があるのかもしれません。
かもですね。
IoT っていうのは、はい、インターネットオブシングス、もののインターネット。今いろんなものがインターネットにつながっていて、でその心はそのもの自体が生み出す情報が一箇所に集められて、そのデータが情報になり、知識になって知恵に変わっていくっていうことで、さまざまなですね我々恩恵を受けているということがあるわけです、うん、でこの IoT 自体はもう今非常に生活に、密着をしてきている様子もあるわけですけれども、まあ、携帯端末もその一つですよね。で実際この IoT に、非常にちなんだネーミングなんですけれども IOP っていうのはインターネットオブプランツ、植物のインターネットという意味で、はい、その当時九州大学におられた北野正治先生が生み出した言葉です。
はい、
でこの IOP って一体何を目指しているかっていうと、高知県で非常に進んだ農業生産の形態として施設園芸農業が、行われております。もうこれは対面積あたりの産出額でいうと国でトップです。でこの施設園芸農業の持っている日本一の力をさらに未来に伸ばしていき世界でトップにしていこうという目的で立ち上げたものです。
はい、
で IOP っていう本質なんですけれども、今施設園芸を営んでおられる、まあ、多分この放送をお聞きになられているリスナーの皆様の中で、ハウスで、作業を営んでおられる方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
この生産の現場はハウスですが、もっとミクロに見ると本当にものができている現場っていうのは植物の体内なんですね。
はい、
でこの体内でナスやピーマンやキュウリや、代謝が行われていき、まあ、光合成によって植物自体が成長していくことになります。つまり生産の現場はこれは植物の体内であるっていうことになります。ところがこの農業における生産の現場っていうのは非常にミクロの生産の現場であり、 見える化ができていない。もうちょっと言うと、その中で起こっていること自体をですね、例えば我々体の血圧がいくらであるとか、
はい、
血糖値がいくらであるっていうふうに数値化することをよくやるのと同じように、客観的な数字で表すっていうことが、植物の体内においては今のところできていないんですね。あ、はい、これを見える化できていないっていうふうに言ってます、
はい、
でもし植物の体内で起こっていること、つまり生理生態を客観的な数字で見える化する、比較をし、そしてそれを制御することができれば、施設園芸の生産の現場を非常に巧みにコントロールできるようになる。結果、そのことを通じて対面積あたりの収量をさらに上げていき、
はい、
結果的に農業生産額を上げて農家の皆様の所得を高めていくことができるのではないかって考えたわけです、
はい、
植物の体内に起こっているさまざまな代謝、光合成や転流といった情報を結果的にはインターネットを通じて全てデータとして集積していきます。これをクラウド上に集積をしていき、当然これまで見える化されているハウス内の環境情報、温度や照度や湿度、それにさらに土の情報、土壌の情報で、さらには今の植物の体内の情報と、で農家の皆様の農作業の労力、うん、作業そのものも見える化していき、
はい、
で最終的には生産物の市場の情報と全部付き合わせていくんです、
はい、
で当然あの気候との関連っていうのもクラウド上に一つに置いていって、うん、そしてその情報をもとに生産性を最大化していく、農家の皆様の所得を最大化するようにその情報を巧みに使っていただく、はい、そんな方法論を確立しているのが IoT プロジェクトです。すいません、長くなりました。
いやいや、でも本当に今のお話で一連の流れ、どうしてこの IoP プロジェクトが生まれて今現在進行中なのか、でその最終到達目標地点というか、そういうものはやっぱり農家の皆さんがいかに自分たちの労力だったりっていうものを、ね、最大限に活かせるかっていうところですよね、はい、でそれによって生み出されるその植物だったり作物っていうものが、またこれも品質が高い水準で一定化して、それがちゃんと市場に出て対価として得られると。
いや、おそらくですね、今まで農業の今高度化というところでいろんな各地でさまざまな展開がされていますけれども、我々高知県でやる意義っていうのは、施設園芸農業 の、 最先端地域であるっていうこと、ここが強みなんですね、うん、でもうすでに集積されているノウハウがいっぱいあるんです、
はい、
で実績もあるんです。でもっとこれを高めていきたい、未来につないでいって世界一にしたい、でそういう思いを皆さん持っておられる時に、じゃあ今まで欠けているピースはどこだったかっていうと、これが植物体内の生理生態を見える化すること、
はい、
そして全てを集積するクラウドを作ること、
うん、
ここが非常に、ブレイクスルーを生み出す大きなポイントだったんですね、
はい
はい、そこにチャレンジしているということになります。
これはね、なかなかすごい事業ですし、この短い時間では全部を語り尽くすのは難しいと思うので、また次回以降のこのコーナーでも先生にお話をお願いしたいんですが、その前にこの番組をお聞きの、そのハウス園芸営んでいらっしゃる皆さんとかにも、例えばですけど、はい、このコーナーに意見をね、ぜひ寄せていただきたいですよね、これね。
そうですよね、はい、おっしゃる通りで、うん、我々これやってるチームとして一番重要なポイントは、施設園芸を実際に営んでおられる皆様にこの技術使っていただかないといけないんですね、
はい、
ということは この IoP っていうものの魅力を一番お感じいただけると思うので、リスナーの皆様にぜひご関心をお持ちいただきたいっていうのが、もう今日お話してる一番の目的になります。
そうですか。いや、わかりました。じゃあアドレス言っておきます。はい、shake@fmkochi.com、 shake@fmkochi.com、 マンスリーコーチ大学宛てにぜひお送りいただければと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、あっという間のお時間来てしまいました。というわけで、はい、高知大学地域国際広報 IR 担当の理事でいらっしゃいます宇田博之先生にお話を伺いました。先生どうも今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。